妄想旅ラジオ、
生き物、
食べ物、
調べ物。この番組は世界中の見てみたい生き物、食べてみたい料理、訪れてみたい国について好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です。毎回生き物を一つテーマとして取り上げて、それにまつわる生き物の話、食の話、旅の話をお送りします。
リクエストプリーズ、グッチーです。
茨城県、ポチコです。
奈良のお昼寝の風習が復活してほしいです。玉です。
ね、奈良にはそんな、
シエスタ制度があるの？
そう、これびっくりしてんけど、
う
ん、うちがいつも本借りてる奈良県立図書情報館っていう図書館でね、
うん、
あれそこがツイッターやってて、
うん、
そのツイートで、うん、明治6年の奈良の新聞の内容を、こう、ツイートしてくれてたんけど、
うん、
これ面白くて、県民からの投書でね、
うん、
文明開化なのだから、春から夏にかけて昼寝をする奈良の風習を禁止にしてほしいっていう投書が出て、そうなのと思って、調べてみたらね、本当にそうやったらしくって、
うん、
だいたい1年のうちの初夏から初秋まで、うんの、まあ、言ったら年間の3分の1はお昼寝をみんなすると。お店屋さんとかもみんなすると。
あ、お休みになるんですか、お昼は。
そう。なんかね、夜中のように寝静まるって書いてたのか。
ああ、いいですね。あ、ほんとなんかイタリアとかね、スペインとかって、
あ、
ほんとなんか、あれあれと思うと、なんかお昼間なのに急にパタパタパタパタってなんか閉まって誰もいなくなるっていう、うん、田舎の方だとありますよね。
へー、うん、それやったみたいやね。
おー、
昭和の初めぐらいまでなんとなく名残みたいなのはあったけど、もうそこぐらいでなくなっちゃったらしくって。
へー、でもちなみになんで冬は昼寝しないんでしょうね。
へー、そもそもなんで昼寝したんやろうな。
あ、
暑いからか。
暑いから昼間、そうよね。
あ、盆地暑いもんな。
あとはなんか夜明けがどんどん早くなってくるとさ、
うん、
夜明けに合わせて目覚める時間も早くなる。
あー、そうか、起きてる時間がトータル的に長いから。
なるほど。
ちょっと寝た方がいいってことかな。
あり得るかもしれんな。
うーん、
う
ん、
すごいな。
昔はそんな、まあでも、そうか、まあ昔からあれか、時計はあれやもんな。あ、ん？でも、定時法とその、なんていうの？江戸時代までやったら、
うん、
日が昇ったら時間が6時やからさ。
あ、そっか。
あ、そうよね。
奈良市内なんかは全部、興福寺の鐘の音で時間がわかるみたいな世界やったから。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇー。
だから、12時に。
毎日6時に起きますって言ったって、それは、ね、うん、昔のやつやったら、日の出とともに起きますっていう意味やもんな。
そうか、正確に今で言うと時間がだから違う。
そう、1秒の間隔が違うっていうか、1分の間隔っていうかさ。って考えると、どんどん早くなっていくから、
うんうん、
どんどん睡眠時間が削られて前倒しにされるから。
なるほど。
そうか、睡眠不足になっちゃうんだ、夏は。
そうそう。
うん、
でその風習だけが残って明治になって、
うん、
時間が正確になって、
うん、
でも昼寝の風習だけが残ってたっていう。
ああ、だからもうやめましょうっていうことなんですね。
そういうことなんじゃない。
別にみんな寝不足じゃないはずでしょっていうことなんですね。
そうそうそうそう。
ああ、そっか。
復活してほしいなって思って。
ああ、そうですね。
暑いもんね。
暑いのもあるし、お昼ご飯を食べるとなんかやっぱり眠くなるじゃないですか。そこで思いっきりちゃんと寝かせてほしいですよね。
寝かせてほしい。
うん。いや、まあ私別にあの家にいるときは勝手に寝てますけど。
でも最近学校でこう昼寝をしようみたいなのとかもあるんやんな。
あ、そうなんですか？
え、なんかそんななかったっけ？学校で、うん、みんな一斉にちょっと机にこう伏せてちょっとうとうとする時間がある学校っていうのをなんかで見た気がするけどな。
あ、へえ、あ、そうですか。
その方が効率がいいってことやな、多分な。
まあそうですよね。なんか思い切ってもちょっと寝ちゃった方がね、
うん、
無理してさ、ね、眠いのに頑張っててもさ全然頭に入ってこないと思いますよね。
そうそう、
うん、
そろそろだから誰かがまた奈良新聞あたりに投書してもらって、うん、あの風習を復活させてほしいみたいなのをやってくれるかな。
ああ、頭投書したら。
で、ポチコさんは？
あのね、この間、うん、茨城県に行ったんですけど、
うん、
茨城県って書けますか？
書けそうな気がするな。
うん、あの
でもすごい混乱した今。茨城県、
うん、草冠に、
はいはい、
次、
はい、そうです、
に白、
そう、ぐちさん正解。
茨城市、茨城市と茨城県が未だにごちゃごちゃになる。
そうなんですよ、私ずっと城じゃなくて木、
うん、
を書いてたんですよ、
うん、ツリーの方の木、
ツリーの方、うん、書いてたんですよ、
うん、
あ、
でそっちは茨城やな。
そうそう、あの大阪の茨城らしいんですけど、
うん
うん、で、あのそのこの間茨城県に行くのにいろいろこう、うん、メモとかしたりとか、うん、してたわけですよ。で、それに木っていうのを書いてて、うんうん、それを大阪見て、
うん、どこ行くんやって。
大阪行くんかってな。
大阪行くんじゃないしって言って、
うん、私と行く場所違うんじゃないですかっていう。
で、そうそう、さあじゃあ新幹線乗ろうって言った時にね、
反対方向
行っちゃったりしてね。そう。だ、もうだってずっとだから木だと思ってたんですよ。
思ってたんや、なんかどっちかわからなくてみたいな感じじゃなくて、
じゃなくて、でもって、うん、あのネットでこうちょっとなんていうの、ネットというかあのパソコンで、
うん、
あの茨だから茨城県だと思ってたんですよ。茨城県じゃなくて茨城県だと思ってたんですよ。
はは、
なのでパソコンでこうメモを書いた時に、
うん、
茨城って書くからそのキーが出てきちゃうわけですよ、
う
ん
う
ん
うん、そうだな、
でそれで、うん、合ってると思ってずっとそれ書くときも、うん、その画面上もそういう風に書いてたんですよね、うん、だからそもそも茨城県じゃなくて茨城県だから茨城って書かないと、うん、あのタイプしないとお城は出てこないっていう風に言われて、うん、もうなんか半世紀以上
大発見やん。
そう、本当に。でもだから今回初めて茨城県に行ったんですよ。
おうおう、
だからやっぱり行ってよかったと思
う。思えな。
行かなかったら全然そういう人と会話にならないし、うん、そのメモを見せ合ったりとかっていうことがないですもんね。
確かにね。
もう知らずに死んでたかもしれない。
そうなんですよ。よかったと思って。
よかった。
いや、その方がよかったかもよ。
知らないまま。
そうそうそうそう、知らなくてもいいことは世の中にいっぱいあるから
さ。ああ、そうか、そうか。そうやって思うとどっちがよかったんですか。
いや、死んでていいと思うよ、そこ。
うん。で、死んでから、あの人知らなかったよねって言って。
私のメモかなんかを見て。
うん、見て。
勘違いしたんだなって。
日光って書いてあるけど、どこにそんなのあったんだろうねとか言いながら。
日光ってちなみにあの、
あ、日光は違うか、栃木か。
栃木県です。茨城県はあの水戸。
あ、水戸ね。
はいはい。
偕楽園。
そうです。偕楽園行ってあの梅を見てきたんですよ。
おお。
はいはい。っていうことで、で、グッチさんは、リクエストをプリーズって、なんかリクエストを募集中なんですか？はいはい、うん、
そうそう。まあね、私、エッセイストとして知られているんですが。
はいはい、いつの間に作文化から昇格した。
そう、連載を一本抱えている売れっ子のエッセイストなんです
ね。
そう、もう随分連載だって続いてますよね。もう何回ですか？
もう50回までいかないけど、47、8ぐらいまではいってるかな。
すごいですね。うん、
あれね、ホテル暴風のね。
そうそうそう。うんうん、で、以前ね、お二人からもあのお題をいただきまして、
はいはい、
あのエッセイを書いたんですけども、うん、読んでいただけましたでしょうかね。
読みましたよ。
は
いはい、
うんうん、
あ、そうですか、よかったです。
なんだそれ。
あの、タマさんからあのスクリューバリスネリア、
うんうん、
まあ、ねじれもんやね、
うんうん、
でポチョコさんからは船ということで、
うん、
いただきましたけれども、
うん、
で実はまだあとね4回ほど、
うん
うん、お便り会がありまして、
あ、ほう、
ああ、そうか、お便り会のところで代わりのネタとしてうちらが出したってことだった
な。そうそうそうそう。ということでね、うん、あとね、まあ4回あるので、そのうち2回分を、またリクエストをプリーズと。
ほう。
いうことなんですけど、なんか。
あ、じゃあ今ですか？
今ですかね。はい。
今
ですね。
いや、パッと出てくる。あの、別に生き物に限らなくてもいいですよ。
生き物じゃなくてもいいんですか？
何でも、何でもいいですよ。
うち今一番関心あの、スズメ、スズメ。
うん、
スズメが気になってる。
あ、スズメね。うんうん。
へぇ
ー。なんで？
あの、ベランダにスズメよく来るんやけどさ。
うん、うん。
餌付けしたらあかんやん、やっぱ。
基本な。
仲良くはなりたいわけやん。
うんうん、
だからスズメのための水浴びのお風呂を用意してあげてるの最近。
お
お。
そしたらそこでスズメが水浴びしてくれんの。
え。
うんうん、
っていうことでスズメ。
意外とだね、スズメまん丸くてさ、で、あの見たら多分10センチぐらい、10センチもないのかな。でもそこそこ大きいよね。
結構
なんかすごいちっちゃいイメージあるけど。
え、ちっちゃくないんですか？
意外とね、特になんか、うん、水浴びした直後やったんか知らんけど、なんか体がモコモコに膨らんでる子が一回おったよ。うん、
へぇー。そう。
スズメでお願いします。
あ、ほんと。
わかりました。
やった。
タマさんなんかありました？あ、だ、あ、ポチコさんなんかありました？
生き物じゃなくてもいいんですか？
いいですよ。
じゃあね、
うん。
滝？
滝？
滝。
あの、水が。
水がこう上から下にこう来る滝。
はい、滝。
うん。
お
う。いや、この間、その、偕楽園と一緒に、袋田の滝っていう、うん、こう三段になったこう滝を見に行ったんですよ。うん、なんかそれがすごい綺麗だったんですよね、
うん、
感動的に。なんかこうトンネルを通って行って、
うん、
で急にこうボンと見えるんですよね、そのトンネル開けたところから。だからその暗いところから急に明るくてっていうそのギャップもまた良かったんですけど、でもその滝がすごい、うん、なんかかなり間近で見れてすごく迫力があるし、なんか、うん、でも滝ってまあそこも綺麗だったし、あといろんなところに滝あっていろんなタイプの滝ってあるじゃないですか。
滝のタイプか。
うん、
タイプもあるし、 いや、なんか、
華厳の滝みたいにこう一本スーッと来るようなやつとか。
そうそうそうそうってのもあるし、白糸の滝みたいにこう、うん、ザーっていうのもあるし、あ、はいはい、大分には日本のナイアガラって言われてる滝もありましたよ、そういえば。
そうなんや。
大分だけ、鹿児島にもあったで。
あ、そうですか。
ナイアガラいっぱいあるのかな、もしかして。
ナイアガラは、うん。東洋のナイアガラは多分いっぱいある。
そうなんだ。うん、そうそう、だからなんかちょっとねえ、でこう水にこう動きがあって、うん、ちょっと生き物っぽくもないですか、
うん、
ただのこう川が流れてるのよりも、
はいはい、
うんうんうん、ぜひちょっと難しいかしら、
いえいえいえ、わかりました、
はい、よろしくお願いします。じゃあ、ま
あ、楽しみにしてます。あとね、残り2回 4回のうちに2つは今お題いただいたのでね。
あ、そうなんや。
あと2回分はまた皆さんから募集したいなと。
あ、あと2回。
はいはい、リスナーさんからのリクエストに、うん、
もし、もし仮にリクエストしていただけるなら、
うんうん、
なら先着順、うん、
先着じゃないかもしれない、
じゃないかもしれない、とりあえず送ってくれっていう、うん、別に生き物じゃなくてもいいんやな。
そうそうそう、
うん、へえ、じゃあどんなリクエストが来るか楽しみですね。
なんか人事やからただ楽しいだけみたいな、うん、
そう、結構意外とね、ひねり出すの大変な
んだよ、ね、じゃあそちらも楽しみにしておりますので、
はい、
じゃあ調べ物の話いこう。
はい、
はい、さて今日のテーマは鈴鴨さんのリクエストでタヌキモです。タヌキモをご存知でしたでしょうか。
いやー、知らなかったです。
私もね、あのメール紹介の時に検索したのが最初で、知らなかったんですけれども、
うん、
このあのタヌキモっていうのはシソ目タヌキモ科タヌキモ属タヌキモということで水生植物なんですけども、
うん、
でタヌキモがまあ属するタヌキモ科の植物っていうのはすべて食虫植物なんだそうです、
うん、
でこのタヌキモっていうのが、
うん、
水中で浮遊する葉っぱや茎の様子がそのタヌキの尻尾に似ているということからこう名付けられたそうなんですけれども、
う
ん、まあ、の葉っぱと茎からこの水分を、まあ、吸収して、
うん、
根がありません、根っこがないんですよね。
ああ、うん、
で糸状の葉っぱには、
うん、
プランクトンなんかの、あの栄養源として取り入れるために、
うん、
袋がついている。捕虫網っていう、
うん、
虫を捕らえる、まあ、あの袋みたいなのかな、
うん、
がたくさんついてるんですけども、
うん、
この捕虫網っていうのは、まあ、蚊の幼虫である、ボウフラやったり、まあ、ミジンコなんかの小型甲殻類を捕らえることができます。
うん、
でこの捕虫脳っていうのは数ミリぐらいの大きさなんで、
うん、
でその壺のような形をしているんですよね、
うんうん、
でこの壺には蓋があって、
うん
うん、でこの蓋の近くにある毛のような突起物に触れると、
うん、
周りの水と一緒にボウフラやったりミジンコなんかの、
うん、
小型動物を吸い込んでしまうと。
ほう。
あの、虫がね、入ってない状態の場合は、
うん、
あの、壺自体がね、凹んでて、
うん、
で、突起が触れると、
うん、
その壺が膨らんで、
ほう。
で、同時に水と虫を取り込んでしまうと。
うん、あ、スポイトみたいにってことですか？
そうそうそうそうそう。うん、
あ、
そういう構造になっているようです。
ほう、
でね、今度ね、虫を取り込むでしょ？
うん。
そしたら、 水だ、虫と水と両方取り込むことになってんねん、なるねんけども、
うん
うん、
水だけを徐々に吐き出していくと。
うんうんうん、
で、そのして、うん、水がなくなったら、細菌だとかその酵素と、言ったのの働きで溶かして吸収をしていきますと。
うん、
で、7月から9月には、水中から、うん、空気中に、水面にから上にね、上がって、
うんうん、
茎を伸ばしていって、
うん、
黄色の唇型の花をつけるそうです。
ああ、うんうん、結構可愛らしいですよね、
写真で見ると。可愛い花やね。
ちょっと蘭みたいな感じですか？
ああ。
うんうん。
そう。で、ほぼね、日本全国に分布するそうなんですけども。
へ
え。で、先ほどもまあ紹介したように、そのタヌキモには根っこがないと。
うんうん。
いうことですね。根っこがないので、
うん。
まあ、どっかに捕まっていることが、捕まっているか固定されることがないということなんですよ。
ほう。
で、主に生息する場所っていうのは水深浅い湿地だったり、
うん、
まあ、ため池などの浅い場所に、生息しておりまして、
ほう、
うん、
で、そういう水が少なかったり、その浅い場所だと、
うん、
植物の成長に必要な栄養素が少なくなるのも早いと。水の量が少ないからね。で、まあ、他の植物も一緒にその競争にさらされてるし。で、さてなんですが、
はいはい、
まあ、植物の成長に欠かせない三大栄養元素って何だったでしょうか？
三大。
カリウムと、
うんうん、
何それ
あれ、なんか、そういうやつですよね。
そう、元素でさ、
元素。
カリウム、うん、
カリウム、
窒素とか。あ、そうだ、窒素入れますね。窒素入れる。窒素と、うん、あともう一個何だったっけ、なんかいつも肥料のなんかパッケージに3つ書いてあるんだよね。
うん、うん、そうそうそうそう書いてあるよね。
うん、うん、もう一個なんだったっけ？
なんだろう。
チスカリウム、チス。
チッ素とね、リン。
あ、リン、あ、はいはいはいはい。
ピ。でカリウム。
うんうん。
うん、この3つがまあ、あの、三大栄養の元素ということなんですけども、
うん、
ホームセンターで、ね、さっきも言ってた肥料なんかも、
うん、
あの NPK で、
うんうん、
比率が書かれているのがあるかなと思うんですけども、
うんうん、
畑の植物についてはもう肥料をまかないと、まあ、植物が十分育ってくれないよということなんですけれども、
うん
うん、
ところがですね、水中だと、
うん、
比較的カリウムというのは豊富に含まれていまして、もし増えるのがこう、栄養が足りないっていう時には、
うん、
カリウム不足で成長できないっていうことはほとんどないと。
へぇ
ー。で、不足するのは窒素とリンが、うん、まあ、不足しやすいということで、
うん
うん、
で、タヌキモっていうのはこの根っこがないので、その水中からこの窒素とリンを、うん、吸収しないといけないと。
うんうん、
いうことなんですけども、
うん、
水にはなかなか溶けていませんよということで、
うん、
動物を捕まえて栄養にしてやると。
ああ、動物からじゃあ窒素とリンを得てる
ってことですね。そうそうそう
そう。うん、おう。
で、先ほどのその捕虫脳に捕まった、捕虫脳っていうのがあるっていうことを言いましたけど、捕虫脳に捕まった動物っていうのは、
うんうん、
酵素の働きはまあもちろんなんですけども、
うん
うん、
あのバクテリアだったり細菌なんかによって分解されていきます、
うん、
で分解されることによって取り込みやすい形になっていると、うん、で最終的にはこのバクテリアなんかも栄養にしてしまっていると、
うんうん、
でこうやって根っこがなくても、うん、まあ、栄養を吸収することで、どんどん増えていっていますよっていうことなんですよね、
うんうんうん、
で、さてですね、
うん、
先ほどタヌキモっていうのは7月から9月に、まあ、黄色いの花をつけると、
う
いうふうに紹介したんですけども、
うん
うん、実はですね、種をつけることがほとんどないんですよ。
ほうほう。
まあ、つまりね、
うん、
有性生殖で増えるっていうことではなく、
う
ん、まあ、分裂なんかの無性生殖で増えると。
へ
ー。で、ある論文によりますと、
うん、
タヌキモっていうのには、
うん、
まあ、禁煙種の犬タヌキモと、
うん、
大タヌキモというのがいます。
うんうんうん、
で、タヌキモ同士を交配させても、
うん、
種ができなかったと。
うん、
犬タヌキモ同士を交配させると、
うん、
まあ、だいたい種は 50% 程度しかできないと。
ほう。
で、大タヌキモ同士を交配させると、
うん、
種はだいたい 30% 程度と。通常ってさ、
うん
うん、まあ、同じ種類の、
うん、
植物、というか、まあ、同じ種類の動物でもいいんだけども、
うん、
交配させると種ができて、
うんうんうん、
で、次世代を残すと。いうのが、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども。
そうですね。うん。
うん、で、特にタヌキモって、
うん、
種で増えることを放棄して、
うん、
茎がちぎれて分かれたり、だったり、
うん、
あるいは食芽って言って、
はい。
越冬するために、その細胞の塊ができたりするんですけども、
ほう。
そういうもので増えると。で、ちぎれた茎だったり、その食芽っていうのが、
うん、
今度は水鳥によって運ばれて分布を拡大すると。そういう戦略をとっているそうなんですけども。
へー。
一般的にはやっぱりね、無性生殖よりも有性生殖の方が多様性を確保できていて、
うん、
まあ、生産戦略には有利というふうに、されていますよね、
うん。そうですよね。うん。
うん、あ、で、実際に、その遺伝子の多様性を調べても、
うん。
まあ、タヌキモっていうのは、その多様性が低かったそうなんですよ。
ああ、
へえ。
でも、全国、うん、日本全国に分布していると。
ああ、そうですね。
うん、そう、
うん
う
ん。
かなり不思議な状態になっているという。一般的にその普通その種を使って、うん、まあ、生息域を拡大される場合は、
うん、
まあ、発芽した時には非常に小さい状態ですよね、
うんうん、
基本的には自分のもう体のすごい小さいサイズにして、
うん、
種を作るので、
うんうんうん、
で、かなりちっちゃいので、
うん、
やっぱり栄養を十分作るまでに時間が非常にかかると。
うん。
で、一方、
うん、
まあ、ちぎれた茎だったり、食芽なんかの場合は、
うん、
ある程度栄養が詰まった状態で、
うん、
新しい場所、うん、あるいはあとは次の分裂に向かえると。
うん、
あ、なるほどね。
っていうことで、
うん、
まあ、スタートダッシュが効くと。
あ、
いうことなんじゃないかなというふうに。ま
あ、
うん。推測できるんですけども、
うん、
で特にさ、やっぱり窒素やリンが少ない場所っていうのは、
うん、
その窒素リンを獲得するために補充能がやっぱり生命線になると思われまして、
うんうん、そうですね、うん、
でどれだけ早く補充能を作るかというのが、まあ、そのタヌキモにとっての生死の分かれ目になるはずだなと。
ああ、うん、そっかそっか、うん、
なので、
うん、
まあ、補充網を作るためのエネルギーを蓄えた状態というので、
うん
うん、移動できれば、
うん、
まあ、新天地でもものすごく増えることができるよと。
なるほど。
でね、このようにしてその種による有性生殖よりも、
うん、
まあ、無性生殖の方が今のところ効率よく生息域を拡大することができているのではないかと思われます。
なるほど。
ただしね、この先どうなるかは、 ちょっとわからないと。何千年何万年先っていうのはもしかしたらこうやって、多様性を放棄しているということで絶滅しているかも、うん、絶滅してしまう可能性もあるかなと。
そうですね。
ですけども、
うんうん、
でところでですね、
うん、
あの先ほどの説明でもあのたぬきも、
うん、
犬たぬきも大たぬきもというのが出てきましたけれども、
うんう
ん、それぞれを交配させる実験もやってるんですよ。
ほうほうほう。
さっきの紹介は、
うん、
タヌキもはタヌキも同士、犬タヌキもは犬タヌキも同士で、
うん、
交配させてたんですけども、
うん
うん、
これは、今度はタヌキもに犬タヌキもを交配させるとか、大タヌキもを交配させるとかっていう、そういう実験をやってまして、
うんうん
うん、タヌキもに、
うん、
犬タヌキもと大タヌキもそれぞれを交配させても、
うん、
数パーセントしか種ができなかったと。
あ、へえ、
ね。ただね、これ不思議なことに、
うん、
タヌキも同士って、
うん、
後輩だったら、0% やって、
うん。え、ゼロなんですか？
うん。
そう、また、あれですね。
そう。
ほう。
でも、他の種類である犬タヌキも大タヌキもの方が、
うん。
と交配させると、
うん、
そっちの方が種ができやすいと。
へ
ー。で、オオタヌキモに対して、
うん、
タヌキモ、犬タヌキモを交配させても、
うん、
まあ、数パーセントしか種ができないよと。
うんうん、
で一方で、
うん、
犬タヌキモに対して、
うん、
タヌキモを交配させると、
うん、
種はつけなかったんですけども、
うん
うん、
犬タヌキモに大タヌキモを交配させると、
うん、
まあ、40% ぐらい種をつけると。
おー、へえ。じゃあ結構そういうこうなんていう雑種が多いんですか、うんうん、世の中に。ま
あ、基本的に禁煙種ということではあるんですよね。
うん。
うん、
で、まあ、犬やら狸やらいろいろ出てきたんで、ちょっと混乱するかもしれないですけども。
そうね。犬狸もになんで犬がついてるのかもちょっと気になって。
気になるよな。
うん。
うん、尻尾が犬っぽかったんかもしれないし。
ややこしいことになったよ、うん。
で、まあ、通常は、まあ、他の種との交雑っていうのは、
うん、
まあ、他の種かね、との交雑っていうのは、
うん、
まあ、ないのが当たり前なんですけども、
うんうん
うん、
犬タヌキモと、
うん、
大タヌキモの交雑だけは、
うん、
まあ、確認されたということなんですよね。で、この論文によりますと、
うん、
タヌキモの遺伝子を調べた結果、タヌキモは犬タヌキモと大タヌキモの交雑種であるというふうに結論付けられておりまして、
あ、そういうことですか。
うん。
ほう。
で、葉緑体の DNA っていうのは、まあ、花粉ではなくてその種由来の方なんですけども、
うんうん
うん、
タヌキモの葉緑体の DNA はほぼ犬タヌキモと同じだったそうで、う
ん、
だから犬タヌキモの種と、
うん、
大タヌキモの花粉という組み合わせ、う
んうん、へー。
で、まあ、うん、他にも何個かその、証拠を並べてたんですけども、
うん、
まあ、詳細は省きます、
うんうん
うん、
ということで、
うん、
実はその、まあ、別種だというふうに言ってたのが、
うん、
もしかしたら交雑種だと、いうふうに、あ、まあ、いうことになるんじゃないかなっていうような発表でした。
交雑種同士だとやっぱり子供、あ、種ができないっていうことなんですね。
そうそうそう。
交雑種はできても、交雑種、交雑種ではできない。
そう、
うん。
まあ、できるやつもあるんやろうけど、その、F1 と F1 っていう、その、うんうん、
次世代の、ね。
そうそう、よく、種、野菜とかそういったので、
うんうん、
交雑種、その、掛け合わせて、
うん、
いい品種になったものを作ったとしても、その F1 っていうふ
う
に言って、それを F1 同士を掛け合わせても、
うん、
いい品種にはならないし、
はいはいはい、うん、できないですよね。
種ができないこともあるし、
うん、種できないこと多いですね。
うん、そうそうそう、うんうん。それと同じようなことが起こっているのではないかと。
おお。
で、そこでですね、まあ、各地のタヌキモを調べたところ、
うん、
タヌキモと、
うん、
犬タヌキモ、オオタヌキモ、この3種が同時に生息している場所っていうのは非常に少なかったそうなんですよ。
ほう。
犬タヌキモとオオタヌキモの交雑種なんだから、
うん、
両親がいないと、
うん、
その子供であるタヌキモっていうのは、いられないはず、
うん、そうですね、
なのに、
うん
うん、タヌキモだけでも広い分布が確認されたと。
ほう。
で、タヌキモ自体は、
うん、
もう有性生殖ができないと。
うん、
いうのに、
うん、
この無性生殖能力だけで、
うん、
どんどん広がっていると。
おー、
すごい、なんていうの、特異的な生物というか。
あー、でもある意味繁殖力は強い、優秀な、
強い、
その、うん、ダッシュが生まれてるっていうことですよね。
そうやね。
うんうん。うん、
ただね、その、有性生殖の名残である黄色い花を咲かせているということで、
うん、
すごい、ね、余裕まであるよね。
あれ、余裕の現れ
の。余裕なのかな
余裕の、余裕しゃくしゃくの黄色い花じゃない
そうか、意味がないわけですもんね、花を咲かせる。うん、
そう。
は
あ、ということでですね、タヌキモっていうのは、まあ、生物の中でも非常に特異な種類だということが分かりました。
うん、
タヌキモはさ、さ言ってた補充能でこう扉がパカッとこう開いてゴーッと吸い込まれるっていうことやんね。
うんうん、
うん、
まあ、単純に怖いなとは思うんやけど、その扉
あ、扉ね、
うん、
うん、
でも旅するっていう観点でいくと扉って結構ワクワクをかき立てられる装置みたいな面があると思うの。
おー、うん、
家のドアを開けて、電車のドアを通ってとか、空港のあの自動ドアをウィーンって通って、飛行機のドアがガシャッと閉まって、みたいな、たくさんの扉を通って旅に出てるなと思って。
うん、確かに。
今までの人生で好きだった扉ってあったかなと思って、
ちょっと考えてみた
の。扉フェチじゃないからわからんけど。
これが意外とあったのよ。
あ、そうなの、タマさんには。
うちの幼稚園の、幼稚園がキリスト教の教会やってんけど、うん、その教会の礼拝堂の入り口の大きい木の扉、
うん、
なんかこう重厚感がある感じの扉で、その前でこう入園の写真も撮ったし、ハロウィンの写真も撮ったし、うん、今でも見返すとなんか、その扉があることによる安心感と、なんかこうちょっとワクワクする感じ、
うん、
それを感じるのよね。
ほう。
ま、うちの中の扉エピソードはこれぐらいやなと思って。さすがに今まで扉を気にしなさすぎたから、人生の中で。
まあ確かにね。
ね。だからもうこうなったら、ね、いろいろな扉を実際に見に行こうと、街に出まして。
はいはい。
奈良市内に行こうと思って。
うん。
うちの好きな扉が奈良市内に二つあることに気がついてるけど。
ほう。
ほう。
一つがね、奈良女子大学記念館っていう、うん、その大学の中にある建物なんやけど。
うん。
とりあえずそこ見に行こうと思って。
うん。
見に行ったんやけど、入試の関係で立ち入れず。
ああ。
うん。うん。
でもね、ま、実際見たことあるから、こう、お伝えしますと。
うんうん、
ね、明治42年に建てられた建物で、うん、洋風の木造2階建てなんやけど、
うん、
色合いがね、上品なモスグリーンに塗装された木材を使ってて、
ほうほう、
白い漆喰の壁、うん、で屋根がグレーの瓦屋根で、
うん、
こう美しいクラシカルな建物やけど、なんか可愛らしさがある感じ、
うん、ああ、はいはい。
なんよね。まあ、国の重要文化財にもなってるんやって。
へえ。
ここの玄関扉がね、
うん、
両開きで淡いグレーの木枠の扉なんやけど、うん、そこに花をイメージしたみたいな幾何学模様がこう配置されてて、
ああはいはい。
で上半分はガラスがはめ込まれてて、
うん、
こうドアノブのね金色のこのなんていうかな使い込まれた金属の色。
みんなが握った、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
これがすごい、うんうん、うちの中ではなんていうかな物語が始まりそうなおとぎ話の中のような雰囲気の扉ですごく好きなんよね。
奈良女子大っていうのは最初から女子大やった、
うん、
その用途に使われる。
そうそう、これはもともとまあ、うん、奈良女子大ってもともと奈良女子師範学校っていうとこやったけど、
うん、
明治42年に、学校にしようっていう時に建てられたんやけど、うん、真ん中にボンと建てられたのがこの現在の記念館で、もともとは本館って呼ばれてた部分なんやけど、
うん、
その周りの校舎はもう今は新しいものに建て替わってるけど、
うん、
記念館自体は、一回改修したけれど、かなり元のものをそのまま使ってて、扉のね、建具自体もね、ほぼそのまま、うん、なんか長板のあたり擦り切れてるものだけは交換したっていう風に記録にあったから、かなり明治の奈良の雰囲気を残してあると。これがまず一つ目の私の好きな扉。で、もう一つ思いついたのが、うん、奈良ホテルっていう名門クラシックホテルがあるんやけど、
はいはいはいはい。
行ったことあるで。
え、そうなんですか？
あ、私も行ったよ。
私ない、
うん。
関西の迎賓館と呼ばれる。
うん、
うん。なんか高級な。
池が、な。
あ、そうそう。
前に池がなかったっけ？
池もあるよ。うんうん、これもね、奈良女子大の記念館と同じ明治42年に作られてて、
うんうん。
有名な近代建築の父とも呼ばれるらしい、辰野金吾さんが設計した建物。で、外観はね、パッと見は和風よりなんかな。瓦屋根やし、漆喰の壁で、すごい重厚感がある木も使ってるような外観で。でも中行くとね、グッチーさんすごい洋風よね。赤い絨毯みたいなのが引いてあって。
多分、コーヒー一杯1500円ぐらいそうやなっていうの。
こう階段の手すりとかもすごい美しいし。その和洋折衷、ね、
高級感が、
うんうん、
あって。
そこの正面玄関。
うん、
これが、うん、木製の扉が6枚並んでるんやけど、横に。で、腰から上は、ガラスで天井結構高いからさ、そこまでずっと高いところまでガラスがはめ込まれてて、
うんうん、
だから結構やっぱりホテルにおいてお客さんの出入りがこう、中からも外からも見えやすいっていうのが大事なのかなと思った。
うん、ああ、そうですね、うん。
でね、ここ、まあ、うち行って、
うん、
お土産物屋さんでこう、ステッカーとか買って玄関だけ見せてもらっててんけど、
うん、
その玄関扉に不思議なもの見つけて、
うん、
よくさ、玄関の扉って、プッシュっていう書かれたこうプレートとか貼ってあったりするやん。
あ、はいはいはいはい。うん、
あれが、こう、ついてるんやけど、そこのドアにもさ。
うんうん、
でも、 形も色も全然違うプッシュのプレートが上下に並んで貼ってあって、うん、んって思って。
ほう。
一個でいいやん、普通。
そうですね。うん、
めっちゃ押せってこと？
めっちゃ押さんでいいと思うんやけど、うん、めっちゃ押さなあかんかったやっぱね、奈良ホテルまで来れば押してくれると思うから。その写真を撮って、こう帰ってからじーっと観察してみたらね、一個は小さめのシルバーのプレートで、うん、押す、プッシュって書いてあるの。
あ、日本語も書いてある。
そうそう、二カ国語表記な、うんうん。で、その下にある大きい方のゴールドのかなり、それこそさっき言ってたの色あせたゴールドのそのプレートっていうのは、
うんうん、
プッシュって書いてあるフォントがなんか見慣れないプッシュのフォント。
ほう。
だから多分、その色あせたゴールドの見慣れないやつの方がすごく古くて、
お
で、後から何かしらのこう話し合いが行われて、うん、オスが必要なんじゃないかってなってつけたのかなと思って。
ああ、なんか昔の人はその英語なんて読めないから、プッシュってわからないから？
わからないからなのかな。でもそのね、シルバーのオスって書いてある方は結構綺麗なピカピカやったんよね。でもなんかこの、奈良ホテルの、案内とか読んでると、
うん、
時代に翻弄されながらも110年続いてきた歴史があるみたいに書いてて、
うん、
やっぱそういう翻弄された歴史がドアにも現れてるのかなと思って。
ああ、まあね。
いろいろあったかなと思って。
うん、
まあ。この二つのお気に入りの、まあ、一個は見れんかったわけやけど、
うんうんうん、
見たところで、奈良の街の扉をとにかくいろいろ観察しまくろうと思って、
うん、
歩きながらずっと扉ばっかり見とってんけど、
うん、
初めの10枚って言ったらいいかな、扉。
うん、
初めの10枚ぐらいはね、いや、見るっつっても見ても扉は扉やしなって感じやったんよ。
おー、そう。
なんか特に何か大発見があるわけじゃないの、扉だなって思って写真バシャって撮って、うん。でもね、これが20枚目ぐらいになってくるとね、いろいろ発見が出てきてね、うん、面白かったんやけど。
あ
ー。とりあえず、こう、バーっと見てて、
うん、
整理したのは、扉がある場所っていうのは、まあ、うん、学校であったり、ホテルとか博物館のような施設とか、うん、あとは乗り物、うん、電車とか、うん、マイカーの扉だってそう。
うん、
で、あとは住居と、商店と、うん、まあ、あと、奈良は特にお寺のお堂とか、塔とか、にも扉がある。
ああ、そうですね。
そうそう。
うん、
で、扉の種類って、で、引き戸と、開き戸と、自動ドアと、回転ドアと、
うんうん、ああ、回転ドア、
うん、そういういろいろあるなと思って、
うん。
で、だんだん思ったのは、こう、扉だと思って写真パシャって撮ってるけど、私はこの、どこの部分を扉と認識してるのかなと思って、それを分類してみてんけど、まあ、言うたら扉の認識のその構成してるものよね。
ほうほう、ま
あ、一つは枠の部分。で、板の部分。あと、取っ手。
おー、うん、はいはい。
でもね、それがなんとなくややこしいなって、こう、頭を混乱させるのは付属要素が多いのよ。扉って。
ほうほう。
うちが付属要素と思ったのは、鍵穴、
うん、
のれん、あと、張り紙やポスター。
はいはい。
で、押すとか引くとか、プッシュのあの表示。
うん、
あと、店名なんかのロゴがもうそのまま入ってる扉もあるし、
うん、
郵便入れがついてる場合と、
ありますね。
あと、あの、NHK とか犬とかのシールがいっぱい貼ってあったりもする。
そうそうそう。あるある。
これでなんかこう、扉を認識してるんだなと思って。で、あと、チェックしたのは、こう、開閉状況とか、うん、それによって感じる雰囲気、
うん、うん。
やっぱりお店って結構営業中の場合は開け放たれている扉が多い。
ああ、うん、そうですね。うん、入りやすいもんね。
そう、その場合はね、うん、もうデザイン自体がわかんないっていうのがあるよね。
うん、うん。
あと、お寺やったらね、止め石っていう、うん、あのさ、入らないでくださいの石、
はあはあ、
止め石の向こうの扉、あの存在感がすごかったよ。うん、もう絶対立ち入ってはならない扉感が。
うんうん。
まあ、あと、その日は見えひんかったけど、うち今までの人生で開き方がわからない扉っていうのを何回かこう体験してるから、そういうのもあるなと思って。
プッシュかプルかと思ってたらスライドやった。
そうそうそう、それそれそれそれ。ね、なんかガチャガチャってやっちゃったみたいな。なんかそういう雰囲気からも、こう、立ち入り禁止感とか、ウェルカム感とか、今休憩中ですよ感とかも、醸し出してるなと思って。
ほう。
ほうほうって思ってきて。
うん、
で、結構いっぱい見て思ったのは、
うん、
やっぱ扉は情報量が多いと。文字情報のね、うんうん、量がすごいの。だからそれに注目してみて、分類してみました、
はい。
扉に何が書かれているのか。
うん、
うん。
一つは注意を促す系。民家の木の引き戸のとこに猛犬に注意っていう白いプラスチックの札が貼ってあって。
うん、
あ。指詰め注意みたいなやつ。
そうそうそう。
ありますね。
で、注意のところだけ赤字やけどさ、赤字の方だけ先にさ、色が薄れていくみたいなやつ。
そうそうそう。
わかるわかる。
わかるやろ。と、花屋さんの自動ドアには、多分どの自動ドアでも貼ってあるよなっていう、自動っていうステッカーと、注意っていう三角のステッカー。
あ、そっか、自動って書いといてくれないと。
そうそうそう。
一生懸命開けようとする人がいる。
そう。で、この花屋さんはこれに加えて、張り紙がしてあって、
うん、
ただいま当店スタッフが不在です。ご用の方お手数ですが、向かいの店までお願いいたしますっていう注意書きが貼ってあったと。
うんうん、
あと、うちがすっごい今回いいって思った文字情報としては、うん、元金物屋さんで、多分今はもうやってはらへんねんけど、
うん、
もうその店舗のところに木の扉があって、
うん、
で、金属製の郵便入れのこの口の部分がついててね、
うん、
その下に手書きのメモが貼ってあるんやけど、
うん、
郵便物は中に掘り込んでくださいって書いてあるの。
はいはいはいはい、わかるわかる。
この放り込んでくださいじゃなくて、掘り込んでくださいって書いてあるのが、ああ、いいねーって思って。で、あと分類でいくと、うん、商売の宣伝系？
ほう。
和菓子屋さんの黒い引き戸には、
うん、
おはぎって書いた、こう、それぞれ季節のね、出てるやつのラインナップを書いた細長い張り紙がこう貼ってあると。
うんうん。
で、あとは豆とか穀類を売ってる古いお店で、
うん、
やっぱり商品の名前を書いた札をたくさん貼ってあったね。うん、くるみとか、ささげ、もち麦とか、なた豆の種、美味しい入り豆ありますとか。
うん。
うん、
あとそこ面白かったのは、ドア枠にね、そのなた豆がね、干してある。
もう、
うん、これ。ドア枠に
引っ掛けてあんの、なんか画鋲みたいなやつで、プラーンって。
これがなた豆ですよ、みたいな。
まあ、なた豆置いてますよ感はすごい出てる。
うん、
で、最後に、なるほどなっていう発見っていうのが、
うん、
なんかの店舗の裏口らしい、こう、よく見るシルバーの扉、
うんうん、
あれに落書きがすごいされてるんやけど、
おう、
まあ、落書きってだいたい読まれへんやん、なんかアルファベットっぽく書いてても。
うんうんうん、
わあ、こんないっぱい落書きする人おるんやなと思って写真パシャって撮って気づいたんやけど、
うんうん、
ドア枠からは一切はみ出てないの。
ほう。
きっちり収まってるのに、
うん、
横の壁にも落書きがしてあるの。そんだけなんかこう、なんていうの、モラルはこう、逸しているのに、
うん、
枠からははみ出さないぞっていう、たくさんの落書きを見て、いや、 ドアの概念ってすごいんかなと思って。
もうそのドアを一枚のキャンパスとして見立てて落書きを描いたっていうことですかね、じゃあ。
もうそれか、やっぱりみんなの頭の中の扉というものの縛りは越えられなかったってことじゃない、うん、
ああ。
まあ、いろいろ見てみて思ったのは、
うん、
扉って、まあ、入り口でもあるし出口でもあるわけやから、つまり人の通り道なわけやん。
うんうん。
うん、
扉について、調べるときに図書館で本あるかなって見たら、うん、いろんな窓を集めた写真集みたいなのがいっぱいあるの。でも扉って全然ないんよね。
あ、そう、ないです
ね。なんでなんやろうって思ってたんやけど、うん、窓って人の通り道じゃないから文字情報少ないの。だからさ、より装飾性が高まって絵になるし、写真に撮りたいと思うようなものになるけど、
うん、
扉ってそうではなくって、うん、その建物の持ち主とか空間の持ち主の意図が反映されやすいやん。で、それは扉の前を通る人に向けて投げかけられてて、うん、そこでちょっとコミュニケーションが発生しやすいっていうところが、
うん、
窓との違いはそういうとこなんじゃないんかなと、うちは今回思ったね。
うん、
そうで、今のね、タマさんの話聞いたら、やっぱり毎日、この何枚の扉を通るのかとかさ、
あ、
数えてみたくなるなと思って。
ちょっと気になるね。
はいはいはい、はい。うん、
ちょっと、ぐっちさんお願いしますね。
うん。数えてみてください、じゃあ。
数えてみるか、うん。
たぬきもっていうか、食虫植物は食べてません。けど、食虫植物になったつもりで、虫を食べて、虫を食べてみました。
虫を、虫
を食虫植物になったんや。
そうそう、私が食虫植物になった気分って。
何を食べたのかな？
ね、まず食べたのが、
はい。
イナゴ。
うん、
これは割と一般的だと思うんですけど。
そうね。
うん。
うん、茨城県を旅行してた時に、道の駅で見つけたんですよ。甘露煮になったやつ。
うん。
うん。で、食べたことあります？イナゴ、お二人。
ない。
いや、ないな。
ないんですか？うん、うん。私もね、なかったんですよ。
うん。
で、初めてだったんですけど、感想は、本当美味しいですよ。おすすめ。うん。なんかね、カリカリっとしてて、ね、くるみの甘露煮ってありますよね。
お
くるみは 甘く、
うんうん。
あれみたいな感じ。味もなんとなくちょっとコクもくるみっぽくて、なんかね、全然癖もないし、すごい美味しくて。
へ
ー。うん。そう、おすすめです。
なんか足が邪魔に なりそうな雰囲気があって。
そう、ちょっと。見た感じね、足があるから足邪魔臭そうだなと思ったんですけど、うん、すごいね、カリカリになってるから、
うん、
それもなんか食感としていい食感。気にならなかったですよ。だって体自体もほら、外硬いじゃないですか。硬さの加減が、なんていう、体全体と足とそんなに違和感がないので。うん。美味しかったですよ。うん。で、イナゴは昔から食べられてたみたいで。
うん。
で、江戸時代とかだと、まあ、田舎だともちろん食べてるんですけど、
うん、
江戸にはですね、イナゴのかば焼き売りっていう商売が新しくて、
うん、
子供が買って食べてたらしいです。
へぇ。
なんかね、イナゴを串に刺して、
うん、
で、ジャンをつけて焼いたものって、まあ、ジャンって醤油みたいなものですかね、きっとね、うん、それをつけて焼いたのを、売る人がいたらしいです。
へ
ぇ。うん。で、 だから、あの、虫を食べることっていうと、やっぱり嫌って思う人とかも、意外と、うん、あの、アンケートとか取ると、イナゴだけは食べてるとか、うん、まあ、昔食べたことがあるっていう人が多いみたいです。
へぇ。
だから、イナゴって一般的な食べ物っていうことで、
うん、
あの、食品成分表に載ってるんですよ。
え？
イナゴの佃煮。
ほう、成分がどれだけあるって、
そう。そうそうそうそう。
チッソリン。
チッソリンではないんですけど、あの、ですね、私が持ってるのはちょっと古いやつなんですけど、ご丁食品成分表。
うん、
これによると 100g あたり、エネルギーが 247kcal。で、タンパク質が 26.3g。あと、脂質が 1.4g。ってなってて、
うん、
ちなみに、何類に載っているかというと、肉類のコーナーに入ってます。
なるほど。
うん。
まあ、そりゃそうやな。
うん。で、あの、昆虫としてはね、イナゴの佃煮の他に、蜂の子も載ってます。
うん。
うん。で、まあ、このイナゴの佃煮、だいたい、近くに載っている牛肉や豚肉とかに比べてみると、
うん、
まあ、タンパク質が多くて脂質が少ないっていう感じですね。
うん、
で、だいたい鶏の胸肉に近い感じかなという栄養バランスです。
はあ、なるほど。
うん、だから結構ヘルシーで、
うんうん、
ね、いいんじゃないですかね。
そうですね。
はい。で、イナゴ取りの季節は、稲の刈り入れが終わる頃、だいたい秋、
うん。
うん、田んぼのあの、あぜ道で取れるんだそうです。で、昭和10年代の観光パンフレットにはですね、
うん、
芋掘り、栗拾い、イナゴ取り。って、書かれてるのがあります。なんかそれと、芋掘りとか栗拾いと、まあ、同等にイナゴをみんな、こう、なんていうの、遊びというかね、リクレーションみたいなことで取りに行ってた時代もあったみたいですね。
結構じゃあみんな楽しみにしてるみたいな感じやったかな。
そうそうそうそう、楽しみにしてたみたいですよ、秋になったら。芋掘りに行く、イナゴ取りに行くみたいな感じだったみたいですか。
そうね、そういう選択肢になるよね。
そう、そうだったみたいです。で、あの、取ってきたイナゴは、一回茹でてから、
うん、
それから、あの、お酒、みりん、砂糖、醤油で煮るんだそうです。
あ、一回茹でるんや。
うん、一回茹でるらしいです。はい。で、あの、美味しく作るコツは、その、味を絡めて煮るときに完全にあの汁気がなくなるまで入りつけるのがコツらしいです。
うん、
そうするとあのカリカリっていう食感が、
うん、
あの出て美味しいらしいですよ。うん、もしあのイナゴ取ってきたら参考にしてください。
そうだな。いざというときはね、はい。
そうですね。うん、で、ね、あの、昭和10年代は、まあ、みんな楽しみとして取ってたんですけど、
うん、
あの、戦前、食糧難になった頃には、うん、まあ、イナゴが貴重な動物性タンパク質だからということで、うん、あの、みんな頑張って取って食べるようにというふうに推奨されるようにもなったみたいです。うん、
はー。
ですが、戦後、あの、田んぼに DDT、とか、あと、まあ、なんかそういう類の、あの、結構、
ね、
強烈な、この農薬が撒かれるようになって、で、イナゴの数は激減するんですが、
うん、
でも、1972年に、まあ、こういう毒性の強い農薬の使用が禁止されたので、イナゴの数も増えて、まあ、イナゴ食も、あの、復活してるみたいです。うん、だから結構、ちょっと田舎の方に行くとね、うん、食べてたりとか取って、そうやって、道の駅で売られてたりもするみたいです。
うん、
はい。で、 日本でよく食べられてきた昆虫はまあイナゴぐらいで、全般にあんまり食べられてこなかったんですよね。うん、で、その理由をちょっと調べてみると、うん、まず理由の一つ目としては、昆虫は採取効率が良くないっていうことだそうです。うんうん、あの、取るのが大変な割に、ちっちゃいから、一匹食べたぐらいじゃお腹が膨れないんですよね。うん。うん、そんだけ頑張って何かを取るんだったら、イノシシとか鳥とか捕まえた方が、お腹が膨れるじゃないですか。
うん。
うん。ということで、あんまり、昆虫を取って食べるっていうのがなかった。で、もう一つは、
うん、
昆虫イコール害虫とか不潔っていうイメージが強いからじゃないかと。うん。昔はそんなんでもなかったみたいですけど、大正時代からコレラ予防のためにハエの駆除が叫ばれるようになったそうで、
うん。
うん、で、そっからやっぱり、昆虫イコール全般に汚いっていうイメージが、日本人の中には、なんかこう、できたんじゃないかと。
あ、
うん、だけど、ハエの幼虫、うん、ウジ虫、
うん、
も、食用として別に、養殖されたものは汚くないし、
うん、
意外と、よく増えるらしいので、養殖すると、生産効率もいいし、栄養価も高いらしいですよ。
なるほどね。
はい。で、まあ、ハエもいいかなと思ったんですけど、ハエよりも、最近よく聞くコオロギ？養殖のコオロギ。
うん。
ね、粉にしたコオロギ使ったパンとか、スナック菓子って最近よく見ますよね。
うん、見たことある。
ね、私もコオロギスナックは買って食べてみたことがあるんですけど、
うん。
でも全然コオロギって感じしないですよね。
そうなんや。
スパイスの味の方が強くて、これなんか別に、コオロギあんまり感じないなっていう風に思ってたんですよね。で、コオロギ自体の味を味わってみようと思って、コオロギの煮干しを買ってみました。
え、そんなものがあるの？
うん、そう、そんなものがあるんですよ。
そっから捕まえてくるんじゃなかったん？
自分で
自分で、うん、今コオロギちょっと寒くていないんじゃないかな。
そっか。
手元にあるんですけど、
うん、
新しい懐かしさって書いてありますよ。
すごいキャッチコピーやな。
これね、京都産のコオロギを使ったもので、うん、旬の京野菜をたっぷり食べて育った京都コオロギを使用。新しいけれど親しみのある優しい味わいに仕上げました。そのまま食べてよし、お出汁にもよし、うん、ということで、
ほう、
そのまま食べてみたんですけど、
うん、
結構ねこれもやっぱりカリカリで、
うん、
でもほんのりとなんとなくねレバーっぽい匂いがする感じ、うん、
へー、
うん、でもおやつにいい感じですよ。見た感じにもね、そんなに大きくないし。
見た感じはまんまなわけなんかな。
まんまですね。だって煮干しも食べる煮干しとかあるじゃないですか。
あるね。
魚だって考えてみたらさ、うん、結構、なんか、グロテスクというか、ね。食べるものじゃないと思ってみたら、あんまり、美味しそうって感じしないと思うんですよ。そうやって思うと別にこのコオロギくんもこう見ると、うん、全然なんかこれ食べてもいいかなって感じ。
ほん
と。です。
エビカニなんかもな。
そう。
形だけ見たら全然食べる気しないかもしれない。
そうですよ。だってタコとかイカとかだってね。だから、まあ、慣れれば、別にいいんじゃないかなって感じですね。で、うん、お出汁にもよしって書いてあったんで、出汁も取ってみたんですけど、
う
ん、魚の煮干しに比べると、ちょっと旨味が弱いかなっていう感じはします。
うん、
で、出汁にすると、ほんのりと、甲殻類的な、ちょっと香りが しました。だから、別に、なんて言うんでしょう。これ毎日、このコオロギだしのおすましとかを飲んでたら、
うん、
そのうち、まあ、慣れて、もうなんか、それがやっぱり懐かしい、いわゆるホッとする味、うん、コンフォートフードになるかもなっていう感じはしましたね。
本当。
うん、ただ今まだ、値段が高いので、これ毎日食べてるってわけにいかないので、ちょっとまあ、なかなかそうならないっていうだけで、って感じです。で、もう一つですね、タイの国の人にとっては、この香りがなくては、料理の味が決まらないっていう昆虫があるんですよ。
え？
タガメなんですけど、カメムシ目なんですかね。だからカメムシっぽい感じ。写真で見ると、うん、てか、うん、そうですね。カメムシ、
うん、
割と大きさも大きいそうですよ。
へ
ぇ、うん、で、これ、洋梨とかバナナの香りがするって言われてるんですよ。
へぇ、
うん、で、すりつぶしたものを、鍋料理のタレとか、うん、サラダのドレッシングとかに入れるんだそうです。
へ
ー。で、日常的に、普通にみんな使ってるので、うん、まあ、いちいちこの、タガメ、ね、生のタガメを、なんて取ってきて、使うのも大変だからっていうことで、人工的に合成されたタガメの香りもあるみたいで、フレーバータ
ガメフレーバー作られてるんや、
う
ん、
そう。で、そのタガメの香り入りのタガメチリペーストっていうのも売られてて、タイ料理の食品店とかに行くとあるみたいですよ。
そうなんや、うん、
ねえ、で、タガメの味気になるなと思ってですね。
うん、
今ね、タガメサイダーっていうのが売られているんですよ。タガメエキス 0.3% 入りという。
へぇ、サイダーなの？
はい、サイダーになってまして。まあ、なって、香りがね、こう、洋梨とかバナナの香りという、そうなので、
うん。
で、これ、今から、飲んでみたいと思います。
え、初めて飲むの？
初めて飲みます。うん、ちょっとどうしようかなと思ったけど、うん、ちょっとこの場で飲んでみようかと思って。ちょっと
食レポや食レポ。
食、そうですね。今ちょっと線を取りました。
うん。
こう瓶入りで、でも結構これもね、高いんですよ。200ml かな入ってて、うん、480円したんですよね。結構。あ、ん？うん。音聞こえますかね、
うん、聞こえてるよ。
聞こえてますか、うんうん、ちょっとコップに移してみました。
うん、香りする
バナナの香りがします。
あ、タガメの香りがするかな。
タガメの、ほんと、でもこれタガメの香りらしいんですよ。これ裏を見ると、
うん、
特に、何にも入ってないんですよね。
バナナは入ってないけど。
バナナは入ってないんです。あ、でも香料って書いてあるけど。でも、タガメエキス、カッコ、砂糖、塩漬け、台湾タガメって書いてあります、ね。
台湾タガメ。
うん。じゃあ、
どうぞ。
いただきます。
はい。
うん。バナナですね。
バナナなんや。
うん、洋梨といえば洋梨だけど、どっちかっていうとバナナに近い。うん、
へぇー。美味しい。
いや、これ美味しいです。
お
ぉ。あ、いけますね、これ。
へぇー。
うん。
うん。
タガメサイダーはどこで買えるの？
タガメサイダーはネットで買いました。
お
ぉ。以前も、アリを買ったことがあるんですけど、
うんうんうん、
タケオっていう、
うん、
昆虫を、いろんな昆虫を売っている、お店があって、東京にお店あるらしいんですけど、実際に。でも通販でも、気軽に買えるんで、
うん、
気になる方は試してみたらいいと思います。
原型があるかどうかは大問題やからね。タガメサイダーはかなり手はこう伸ばしやすいと思う。う
ん、あ、そうですね。うん。うん、ただこの瓶にね、タガメが大きくね、プリントされているところ
が問題で。
ビジュアルはじゃあちょっと。
あかんかった
わ。うん。ね。でもなんか飲みやすいと思います。おすすめです。
では、いただいたメール紹介しましょう。1通目、ぐっちーさん、お願いします。
はい。ふわゆさんからいただきました。ぐっちーさん、ぽちこさん、たまさん、こんにちは。いつも配信を心待ちにしております。第113回、マグロ拝聴しました。長崎の養殖マグロの話題がありましたね。日本人が大好きなマグロですが、実は長崎ではマグロはあまり食べません。私は長崎出身です。長崎の人はコリコリした白身の魚を好みます。お正月にはブリを食べるのが定番です。長崎で育ったマグロは地元に残らず都会に出るようです。ポチコさんのクジラの話にも長崎が出てきましたが、私の故郷ではサラシクジラをよく食べます。お化けとか、お化けとか言いますね。白い薄切りの塩漬けのやつです。塩抜きをしてさっと茹でて水にさらし、酢味噌で食べたり、肉じゃがならぬクジラじゃがが定番です。近年商業捕鯨が始まり、スーパーでもよく見かけるようになったので、試しに赤身を買って食べてみました。そしたら全然臭くない、美味しいと、まさにポチコさんの感想と同じでした。一説によると、昔は調査のために血抜きができなかったから臭かったらしいです。皆様長崎をお越しの際はぜひクジラ料理食べてくださいね。さて、毎回テーマからひねりの効いた調べ物をしてくれるタマさんですが、今回もマグロからの本当とは、スクリューバリスネリアぐらいひねり具合で感心します。なんであんなにたくさんフォントがあるのか考えたことなかったです。印刷の技術や広告などがフォントの歴史を作り上げてきたのですね。もう2022年がやってまいりますが、次回の配信も楽しみに待ってます。お三人とも風邪などひかぬないようご自愛くださいませ。ふわゆということでありがとうございました。
ありがとうございました。もう2022年がやってきて、ずいぶん経ってしまいましたけど。
経ってしまいましたね。
そうですね。
ですね。4
月10日はもうね、うん、1月1日から100日目らしいですよ。
え？
あ、そうですか、100日。
もう100日経っちゃった
と。もう言ってる間に。
3分の1ですね。
うん、そう。
早いですね。
うん。本当に毎年毎年早くなっていくよな。
本当にね、そうですね。
加速する一方なの。
なんかね、みんなそう言いますね。
長崎の人マグロあんまり食べへんっていうのが面白いね。
ああ、そうですね。でも大体こう高級品っていうのは地元ではやっぱり食べずに都会に出てっちゃうっていう話はよく聞きますね。何にしても。その方が、結構高い値段で売れるから。
なるほどな。
その売った金でもうちょっと安くて美味しいのを食った方がいいっていうところ
で。そうですね。マグロを売ったお金で白身の魚食べた方がいいとかね。でも長崎ってすごくお魚たくさん取れそうですよね。
ああ、取れるよね。
取れそう。
スーパーでも、自席取るために産地を気にし始めたら、結構長崎県産って多いですもんね。
うん、うん。
あ、そうなんや。
多いな。いや、日本でも本当に5本指に入るんじゃないかな。
あ、
地系もいい感じやもんな。
あー、うん、そうですね。
取れそうな感がある。
海岸線長いもんね。
そうですよね。
うん。
でも、お正月はブリなんですね。なんか、お正月にブリ食べるって、あの、日本海側の、あの、富山とか、あっちの方って、冬ブリっていうイメージですけど、ね、長崎でも冬にブリなんですね、と思って。ちょっと意外かなと思って。あ、でも、あと、その、クジラの料理ですけど、
クジラも食べてみたいな。
ね、でも、長崎行ったら、クジラ料理食べたいなと思ってます。
いいね。
う
わいさん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のメールお願いします。
はい。ひとまろさんからいただきました。ぐっちさん、たまさん、こんにちは、ひとまろと申します。2021年も妄想旅ラジオの配信をしていただき、ありがとうございました。今年も毎月欠かさずの配信お疲れ様でした。番組の内容についてお三方とも大したことは話していないなどと謙遜されますが、リスナーの方のお便りを聞くだにも多くの方から愛される番組を継続されていることは間違いないかと思います。本当にありがとうございます。調べ物に疲れた時はお三方が最近気になったことなど少し短めに気軽なフリートークでも大歓迎です。かっこその方が内容に困るでしょうか。ので2022年も変わらないであろうお三方のお話を楽しみにしております。来年もどうぞよろしくお願いします、ということで、いただいて、あと追伸としてですね、年末帰省の際に地元で越冬する白鳥の声が入った動画を撮りましたっていうことで、動画も添付していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、なんかこのね動画がすごい、白鳥がなんかこう連帯を組んで飛んでいく姿がとってもなんか良かったです。
ね、メールいただいた時は ね、あの白鳥がやってくる頃やったんやけど、もうこっ
あの、帰っちゃいました。
下に帰ってくる、まだ帰ってはないけど、
そろそろ今、
そろそろ帰ってる最中かなっていう。
ああ、そうですか。そうですね。なんか、さっきのほえさんのね、メールも去年いただいたものだったし、紹介するのがちょっと遅くなって申し訳ありません。
少し短めに気軽なフリートークって言われたらやっぱり困るな。
困るな。
困りますか。
え、ポチコさんは困らんの？
わかんないけど、私でも、その番組以外でもくだらないことをずっとね、二人出して喋ってるから、まあ、その延長で喋って、喋ろって言われたらいくらでも喋ってられるおばちゃんだから。
さあ、すごいな。
でも、逆に取り留めがないから、聞いててみんな途中で飽きちゃうんじゃないかと本当に内容がなく永遠と喋っちゃいますよ。あ、違うか。短めのトークだから、私短め
に気軽な。
短めにならないんですよね。なんか、どんどん長くなっちゃう。
自分でも言ってるもん。
そう。なんででしょうね。
なんででしょうね。
だんだんなんか、ひどくなってきたかな。
ひどくなってきた
ことをさ、なんか、どんどん、なんだろうね。後先考えずになんか喋っていっちゃうね、うん。きっとね。
あ、
でもって内容がすごくない。
自覚があるんだ、そういう。いや、
なんかそうかなって、そう言われてみればって感じ。でも、昔、自分の親とかおばさんとかが喋ってるのを聞いてて、なんか、くだらないこと喋ってんなーって思ってたのが多分今自分のそうなってるんだろうなーと思って。
ああ、 そう思うとなんか短めのフリートークのポッドキャストやってる人とかほんまにおしゃべりできる人なんやろなって思う。
そうですね。ね、ちゃんと考えなくても喋れるっていうのはすごいですよね、
う
ん。
そうだね。手元に原稿というか、その話すことを並べとかなくても喋れるっていうのはすごいな。
う
ん、
そう。
すごいな。まあ、最近気になったことなどは全部オープニングに詰め込むって欲しい
ね。そう。いや、このね、最近本当にオープニングでも何話していいかもう全然思い浮かばなくて。
もうそれうち第1回からそうやったから。もう117回その思いしてきてるから。
ああ、そうですか。
最近、だってさ、こう、うん、コロナでそんなに外に出ることもなく、日常にさ、あまり変化が少なくなってしまって、
そうですか。
何話していいんやろう、みたいななってきちゃったな。
ああ、刺激がなくなっちゃったのかな？
ポチコさんはオープニング何喋ろうネタがないとかはなかった？
あんまりないですね。どれにしようかなぐらい。
どれにしようかな。
一つらい分けてほしいぐらい。
やるなさすがやな、
そうですね。確かにね、昔に比べると、ね、行動範囲が狭まってはいますけど、まあ、とはいえ、それなりにお出かけしたりもしますしね。
そうか。
もう
よく喋るポチコさんがいてこそ成り立ってるからな。
そうやな。
いやいやいや。でも、結局、まとめてくれるのはタモさんだったり、だったりするから。まあ、そういうのがあるから、喋れるっていうのはあると思いますよ、でも。
じゃちょうどいい感じに集まってよかった、ね。
そう。うん。ほんと。
ほんと。ひとまろさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
メールの紹介ね、なかなかゆっくりにはなってますけど、まだまだお待ちしてます。お返事自体はね、翌月ぐらいにはお送りできているので。はい。ぜひ。なんかリクエスト的なのあったっけ？
そうだね。うちさんのね、エッセイのリクエスト。
そうですね。作文の、はい。
うん。
はい。作文のテーマも募集してますので、ぜひ、何でも気軽に送ってください。
はい。
メールアドレスは、妄想旅、@gmail.com、mousoutabi@gmail.com です。お待ちしてます。
お待ちしてます。
お願いします。
じゃあ、もう、今月もいっぱい喋ったね。
うん。
はい。
よし。じゃあ、また次回、楽しみにしててください。さよなら。
さよなら。
さよなら。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。